はい、ジャパニーズポッド101でございます。おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
Lower Intermediate Lesson No. 19 APB on Kinoshita.
こんにちは、夏子です。
幸子です。
今日のテーマは APB って何ですか？
エグザクトな翻訳ちょっと覚えてないんですけども、要するに警察が、他の警察みんなに連絡するときに使う表現ですかね。
あー、じゃあ
Everybody beware みたいな感じでしょうかね。
あ、すごいなんかこうエマージェンシーな感じありますね。
そうそうそうそう、なんですよ。木下さん大丈夫ですか？
あ、なんか何が起きるんだろう。
はい、ちょっとドキドキです。
これ新しいシリーズですかね。
そうですね、
続くのかしら。
木下さん On the run! Where is he?
あなんか大変なことが起きてるに違いない。
そうですね。
社長、例の仕事ですが提出日が来月と迫ってきているので、そろそろ対策を練りましょう。
どうしたものか。
大事な取引先かと思いますので、エースの木下にやらせましょう。
木下か。よし、木下を呼んでくれ。
木下は来月まで出社しません。完全に育児ノイローゼのようなので、中国に行かせたのですが、現在消息不明です。
何？中国だ？この忙しい時期に奴は何をやってるんだ？上海支局のリーにつないでくれ。木下を探すんだ。
もう一度お願いします。ゆっくりお願いします。
社長、レイの仕事ですが提出日が来月と迫ってきているので、そろそろ対策を練りましょう。
どうしたものか。
大事な取引先かと思いますので、エースの木下にやらせましょう。
木下か。よし、木下を呼んでくれ。
木下は来月まで出社しません。完全に育児ノイローゼのようなので、中国に行かせたのですが、現在消息不明です。
何？中国だ？この忙しい時期に、やつは何をやってるんだ。上海支局の李につないでくれ。木下を探すんだ。
次は英語が入ります。
社長、例の仕事ですが提出日が来月と迫ってきているので、そろそろ対策を練りましょう。
Boss, about the aforementioned work, next month's submission date is rapidly approachingSo we should really get started on the measures pretty soon.
どうしたものか。
What should we do?
大事な取引先かと思いますので、エースの木下にやらせましょう。
This is an important customer, so let's ask Kinoshita.
木下か。よし、木下を呼んでくれ。
Kinoshita. Okay, call Kinoshita.
木下は来月まで出社しません。完全に育児ノイローゼのようなので、中国に行かせたのですが、現在消息不明です。
Kinoshita won't be in until next month. It seems as if he's succumbed to maternity neurosis. I made him go to China, but he's missing now.
何？中国だ？この忙しい時期に奴は何をやってるんだ？上海支局のリーにつないでくれ。Kinoshita を探すんだ。
What? China? The heck is he doing at such a busy time? Get Mr. Li at the branch office in Shanghai. Start looking for Kinoshita.
幸子さん、この会話どう思いましたか？
いや、過労が問題になってる日本ではよくありそうな話ですね。
そうですか？
いや、もう仕事が大変で大変で消えたくなるっていう気持ち、ちょっとわかりますね。
So someone, especially in this busy Tokyo,、someone's too busy, so they want to disappear.
And I totally relate to that sometimes. Unfortunately.
Maybe all the staff J-pod.
Yeah, you'll have to send out an APB on Sachiko because she's missing.
That would be a big trouble.
Yeah, don't worry. I won't go all the way to China. I'll be somewhere in Tokyo.
はい、じゃあ今日のボキャブラリーから見ていきましょうか。
はい。
提出日。
Reporting date. Submission date.
これは提出という言葉が submission, submit という意味なんですね。で、日は date のことですね。漢字を見ればわかるんですけれども。はい、だから、まあそう、reporting date, due date っていう感じですね。そうですね。迫ってきている。
Coming on, nearing.
うん。迫ってきている。これ迫っての部分と来ているの部分に分かれるんですが、迫ってというのは、迫るという言葉の te form ですね。
そうですね。
迫るというのが nearing という意味の言葉なので、はい、迫ってきている。Something is coming near to you.
It's nearing and it's coming. So it's really a bit scary. It has a little bit of nuance of something negative or something you don't want coming to come.
Yes, exactly.
Yeah.
It's kind of a pressing
yeah.
word.
Mm-hmm. Mm-hmm.
そうですね。だから何かこうやらなきゃいけないことが迫っている。そう、人とか動物とかそういったものだけに使うんじゃなくて、
そうですね。
このデューデイトとか、
right.
そういう試験とか。
Right. We use it most often for dates, like a test date is coming up or the due date for a big report is on its way.、
うん、
it can also be used for a person or an animal, but you know, a lot of times we use it for dates.
Yes.
Yeah.
そうですね。じゃあちょっと例文を一つ挙げますね。大事な試験が今週に迫ってきている。
A really important test is coming up this week.
そう、これもまさにデイトですね。
そうですよね。
だからこの言葉、そう、覚えていると、こう、すごく、
urgency が伝わってきますね。
そうですね。そう、いい言葉だと思います。はい、次は、完全に。
completely。
完全という言葉が、complete、completion という意味なので、にがつくと、これが adverb になりますね。だから completely になります。じゃあ例文を一つ挙げますね。地震で家が完全に壊れてしまった。
The house was completely destroyed in the earthquake.
日本でも最近よくこういうニュースを聞くのでとても心配です。
そうですね。本当増えましたね、最近地震は。
そうですね。I'm especially worried about the big earthquake in Noto.
Right.
石川。
Right. There's been so many major scale.
Yes.
Large scale earthquakes lately.
Yes. I'm very worried. 次のキーワードは、育児。
Child care.
これも、あれですね、最近よくニュースで聞く言葉ですね。
なります。よく出てきますね。
そうですね。Japanese population is aging、
mm-hmm.
with less child.
Yes. So we have two things going on. We have the society that is aging and the birth rate is declining as well.
Yes.
So it's got two whammies、mm-hmm. coming at the same time.
So child care is becoming a big political issue.
Mm-hmm. For working mothers, definitely.、Mm-hmm.
じゃあ例文を挙げます。育児休暇を取る。
Take a maternity leave or paternity leave.
この日本語だと育児休暇という言葉なので、あくまでもchild care leave なんですよね。
そうですね。
でもそんな言葉英語にないですよね。
Not that I know of. So, you know, I guess in English we just say maternity leave if you're a mother, paternity leave if you're a father, and there's no distinction between whether you're taking time off to care for a child or give birth.、
Mm-hmm.
But the Japanese word, 育児休暇, is specifically for child care.
Yes.
ですね。So, 育児休暇 is the time you take off to take care of your child.
Yes.、
Mm-hmm.
次のキーワードは消息不明
untraceable, long lost, one's whereabouts being unknown.
これちょっと長い言葉なんですが、二つに切れますね。前半の消息という言葉が whereabouts とか、
そうですね。漢字で見ると消える、disappear, and 息 is for breath, 息のことですね。
で、不明、これは unknown という意味ですね。
Right.
ですから2つつなげて whereabouts are unknown という意味になるんです。
これに似た言葉で行方不明もありますね。
そうですね。
違いは私のニュアンスでは行方不明は居場所がわからないでも消息不明は生きてるかどうかもわからないどうなんでしょうそこら辺は
あどうなんでしょうねでもよく事故があったりそれこそ地震があったりなんかした時に死者何名行方不明者何名というふうに言いますね
言いますね
ですからやっぱり行方不明もそういうふうに使われる時には
あ確かに
生きているか死んでいるかわからない
わかんないですよね
というそういうニュアンスはどちらの言葉にもありますね、
行方不明 is missing
yes
ですね
so both words include the nuance that whether the person is living or not
right so in both situations you don't know if the person's alive or not
yes
it's hard to tell
次のキーワードは支局
branch office
この局という言葉を使うのは私の印象ではマスコミとかが多いような気がします。
新聞社、テレビ局、ラジオ局、そういう場合は支局、ブランチオフィスなんだけど、ブランチステーションみたいな感じですよね。
局ってやっぱりステーションっていうような感じがあるので。
で普通の会社だと支店、お店だったら支店。
で、そうですね。
お店じゃない企業だったら支社。
そうですね。いろいろだと思います。
いろんな言い方ありますね。
そう、ブランチオフィス、いろんな会社によっていろんな言い方があります。
はい、じゃあこのコンバセーションに出てきた上海支局ってことは今日の会話に出てきたのはマスコミなんですかね？
そうかもしれません。ただ、必ずそうというわけではなくて、支店ではなくて支局っていう言い方をしている会社もあるかもしれません。
ね。
So maybe.Radio company or newspaper company, but
it's hard to tell.
Yes,
just from this conversation,
It's just the style of the company. じゃあ例文をあげましょう。大阪支局に問い合わせてみます。
I'll get in touch with the Osaka branch office.
会社によってはこれは大阪支店に問い合わせてみます。
I'll get in touch with the Osaka branch office.
どっちも英語だとまあ同じ意味です
よね。一緒になっちゃいますね。はい。
次のキーワードは、つないで。
Put it through to.
これは、つなぐという言葉ですね、もともと。
To connect.
そうです。だから、connect なので、電話で使うような場合には、connect the line というようなニュアンスなんですね。
そうですね。で、人の名前を先に持ってきますね。
そうですね。それ、人の名前の後に、にをつけて、to someone というふうに使うわけですよね。はい、例えば、小林さんにつないでください。
Please put it through to Kobayashi-san.
というふうに使います。
よく電話では使いますね。
そうですね。覚えておくと便利だと思います。次のキーフレーズは、対策を練る。
Study how to cope with the situation.
対策というのは、これも非常によく出てくる言葉です。特にビジネスでは使われますね。
そうですよね。It can mean anything from measure to policy or just kind of...Any kind of resolution.
Yes, resolution, reaction.
よく殺人事件とかで警察が対策本部っていうのを立てますね。
そうですね。
はい。
それは要するにエクスクルーシブチームを組むっていうことなんですね。
そうですね。So when there's a murder investigation, the police often set up a 対策本部, the headquarters for the team of people studying how to solve this murder.
Yes.
対策本部って言いますね。
練るというのはよくプランなんかで使われるんですけど、planning out とか develop とか、
そうですね、devising a solution or a plan or a measure、う
ん、でとてもその大変な感じがあるんですよね。
そうですね。とっても複雑に聞こえますね。
そうですね。対策を練るというとすごく一生懸命頑張ってる感じがありますね。
はい、sounds very intricate and complicated and requiring a lot of work.
Yes. So、yeah. it's a work that needs effort.
Right.
そう、何か頭を使ってやる作業のことですね。
そうですね。大きいですね。
うん。
はい。
それでは今日のグラマーポイントを見ていきましょう。今日のグラマーポイント2つあるんですね。
あ、何でしょう、これは。
最初は、ので。
ああ、なるほどね。
そうです。提出日が。
It can be roughly translated as because, maybe.
そうですね。何々、ので、何々というふうに、2つのフレーズをつなげる言葉です。
そうですね。A なので B
そうですね。
というと、We have to do B because of A.
そうです。
っていう翻訳になりますかね。
はい。だから、 のでの前に来るのが cause, reason,
reason ですね。になりますね。
で、のでの後に来るのが result の部分ですね。
はい、the action you're gonna take in order to resolve this problem.
この会話では最初の部下の言葉がそうですね。提出日が来月と迫ってきているので、そろそろ対策を練りましょう。
Let's devise a plan because the due date is coming up next month.
のでの前にあるのが
due date is coming up next month.
そう、reason ですね。
Mm-hmm.
後に来るのが
we're gonna devise a plan.
result の部分です。
はい、わかりやすい。
そうですね。この順番を間違えないようにしてくださいね。
そうですね。
そうしないと。
そろそろ対策を練るので提出日が来月と迫っています。
うん、それだと全く意味がナンセンスになってしまいます。
ちょっとわかんないですね。
気をつけてください。
気をつけてください。
それから2つ目のグラマーポイントは、これはやらせる。
ああ、なるほどね。To cause someone or make someone do something.
会話では、エースの木下にやらせましょう。
Let's get Kinoshita, our ace, to take care of this.
だから、Kinoshita さんが自分でやると言ったわけではなくって、この場合は誰か他の人が Kinoshita さんに、Kinoshita さんがやるようにする。
So, Kinoshita さん didn't volunteer to do this. Somebody else is forcing him or making him do it.
そうですね。
Poor Kinoshita さん。
うん、だから行方不明になっちゃうんですよ。
そういうことですよね。きっとね、この会社の扱いが悪いんです、木下さんの。会社が悪いんです。
このやらせる、これ、causative of やる、to do something ですね。Right. この causative というのが結構日本語には多いんですが、ちょっと難しいかもしれないんで、ちゃんと PDF をチェックして、皆さんこのポイントを押さえてくださいね。
So this is a bit complicated, so make sure you go to JapanesePod101.com and pick up the PDFs.
それじゃあ、このシリーズがもしかしたら続くかもしれないので、必ず次もチェックしてくださいね。
チェックしてください。お待ちしてます。
それじゃあまた。
お疲れ様。
社長、例の仕事ですが、提出日が来月と迫ってきているので、そろそろ対策を練りましょう。
どうしたものか。
大事な取引先かと思いますので、エースの木下にやらせましょう。
木下か。よし、木下を呼んでくれ。
木下は来月まで出社しません。完全に育児ノイローゼのようなので、中国に行かせたのですが、現在消息不明です。
何？中国だ？この忙しい時期に奴は何をやってるんだ。上海支局のリーにつないでくれ。木下を探すんだ。